イエス様は十字架につけられる前に最後の食事をなさいました。主の晩餐と言われるものですが、その時にイエス様はお弟子さんたちにこのように言われましたね。ヨハネの福音書の14章の26節でこう約束されました。しかし助け主すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊はあなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます。私はあなた方に平安を残します。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは世が与えるのとは違います。あなた方は心を騒がしてはなりません、恐れてはなりません。イエス様が十字架につけられる前に語られたお弟子さんたちへの約束であります。ここに聖霊がお使わしになられると、こう使わされると、こういうふうにイエス様は約束されました。しかもそれは誰にって言ったならば、私たちにであります。あなた方にと言っております。私たちはイエス・キリストのこの贖いによって使わされた聖霊なる神を私たちのうちに宿す資格が与えられ、今宿しているというのがコリントの手紙でパウロが言明しているところです。で、その民がじゃあいろいろなことを思い起こさせて何をさせるのかというと、エペソ人への手紙の中でこういうふうにパウロは語ります。5章を開いていただきたいと思いますが、5章の18節19節であります。新約聖書の5章の18節19節であります。また酒に酔ってはいけません。そこには放蕩があるからです。御霊に満たされなさい。詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美しなさい。御霊に満たされる、イエス様によって約束された御霊なる神様によって私たちがに何が変わったのかというと、この詩と賛美と霊の歌とを持って互いに語り、主に向かって心から歌い、また賛美をする、そうするものへと変えられる。御霊によって満たされるというのは私たちにそのような喜び、霊的な祝福をお与えになるのが御霊なる神様が私たちに使わされた、ある意味では目的でありますし結果でもあります。で、今日読んでいただきました歴代史の説教の箇所、テキストの箇所はまさに前回からも学んでいる通り、神を賛美するということにつきます。で、この勧めはある意味で聖霊なる神様が常時下った時では、下って与えられている時ではないので、まさにこの旧約の民は神様の前にその時々によって本当に自分たちにとって、良きこと、ペリシテに勝利をしたこと、または作物が豊かに実ったこと、そしてここではバビロン捕囚から帰ってくることができたこと、そのような時に賛美をする、これは進められるべきでしょうし、またそれがまた神様を賛美する動機でもありました。でも私たちキリスト者はその意味では、この歴代史の記者が語っていること以上に、いつも神を賛美し神を褒めたたえる根拠を持っているということになります。で、その上で私たちはこの旧約聖書の民が神様を賛美しようではないか、いや賛美しなさい、褒めたたえなさいというふうにこの語っている、このことについては私たちは 彼らに対してさえもそのように進められているとするならば、神の民とされ、そして聖霊なる神様を私たちのうちに宿した私たちこそが本当に心から主を賛美し褒めたたえるのに最もふさわしい状態に置かれているんだということをもう一度顧みなければならないだろうと思います。いや、顧みることができるはずであります。そしてこの歴代史の記者が語ったこの主を褒めたたえるというこの出来事は、私たちこそが本当にこの私たちが罪から救われることを、このバビの捕囚まではどういうことかというと、出エジプトっていうふうによく言われます。エジプトの偶像とか異教の習慣の中で奴隷の状態の中から解放されたことと、私たちが罪から解放されたこととが合わさりまして、私たちにとっては罪からの解放はイスラエルの出エジプトである。そしてバビロン捕囚になってからはですね、実は聖書を見ていくと変わっていくんです。今そのバビロン捕囚前までは出エジプトだったんです。イスラエルの民にとって、私たちはエジプトから導き出された、そのことを覚えなさいというのが勧めでした。でバビロン捕囚から解放された時は、あとは何かというと、このバビロンから私たちは導き出されて戻されたではないか、約束の地に、ということが賛美をする理由になっていきます。変わっていきます。でどちらにしてもこの囚われの身から解放されるということから来る賛美なわけであります。そうすると私たちは罪からの解放という意味も含めまして、じゃあ私たちの言うこの賛美をする理由というのは、そのような意味ではこのバビロン捕囚から帰ってくることができた解放されたイスラエルの民と、私たちがどうしようもない圧倒的に私たちの心を占め私たちを支配している罪からの解放されたというこの、賛美は本当に一致するものであるし、私たちはさらに新約聖書の中で言われている本当の解放というものは、罪からの解放、罪の刑罰から許されること、このことに勝るものはない、この喜びを私たちはいただいているんですから、このバビロン捕囚から帰ってきた歴代史の記者たちがこのイスラエルユダヤ人たちにその解放を喜び祝おうではないか、それなのにあなた方の今の状態はどうなんだという叱責は、私たちにも非常に共通するところがあるんじゃないでしょうか。私たちは罪の奴隷から解放され、神の裁きからのおののきから解放されている、恐れから解放されているのに、なぜあなた方は未だに うなだれているのか、沈んでいるのかという、その問いかけに対しての答えに、まさにこの歴代史の16章の記事は私たちに訴えていると言えるところだろうと思います。でこの先々週歴代史の16章の8節から22節で、詩編の、105編の1節から15節をこの引用して、その違いというもの皆さんにもお配りしたと思うんですが、この、比較表ですね、それをこう見ていきますと、まさにそのことからですね、この引用の仕方、これは間違えたんじゃなくて、むしろ歴代史の記者が今バビロンから帰ってきて、その神殿を建て直し城壁を建て直すはずの、喜んでその働きをするはずのユダヤ人たちが意気消沈している、そういう状況の中でそれを励ますために書かれたものだと、その意図で詩編の105編がの引用の仕方がこの歴代史第一の16章の引用の仕方と違うんだということをこう見てきました。まさにユダヤ人たち、神殿再建に取り組もうとしているユダヤ人たちを励ますことのために、あえて変えて語ったんだというふうにお話ししました。 ほいで昆虫はですね、司会者に23節から36節までお読みいただきましたけれども、ちょっとこれ2つに分けたいと思います。つまり昆虫は23節から33節、そして34節36節、これは少し後半は触れますけれども、中心は23節から33節に焦点を当ててまいりたいと思います。でこの23節から33節は詩編の106編がこう引用されていきます。この詩編の106編の1節と、そして47節から48節がこう引用されていきます。また歴代史の16章の34節から36節は詩編の96編のこのがこう引用されていくというふうにこう、あ、逆だったですね、ごめんなさい。この、詩編、私ノートと間違えてしまいました。詩編のこの、23編から33編はこれは詩編の、96編が引用されていまして、1節から13節が引用されています。そして34節から34節が実は詩編の106編の1節が引用されまして、ここに書いてある通りです。そして35節から36節が詩編の106編の47節から48節がこう引用されています。ちょっとすいません、間違えまして今言葉間違えましたが、この詩編の96編の1節から14節がこの今読んでいただきましたところの歴代史の16章の23節から33節の中で引用されているところです。でこの歴代史の著者はユダヤ人をどのようにして主への奉仕へと心を向けさせたかということが分かります。つまりユダヤ人は何をもって励ますとなったかということです。豊かさだったんでしょうか、または安全の保障だったんでしょうか、またはこの主への奉仕をすれば豊かになるよ、または出世するよ、そういう約束で励ましをしたのかというと、そうではないことは明らかに分かりますよね。しかし現実的に彼らは神殿や城壁をして何になるんだろうかという問いかけがやっぱりあったようです。それは私たち今日にも言えることですよね。どれだけの私の生活にメリットがあるの？いや、むしろ自分の財をと自分の力を体力を使って、すり減らして、そして危険の中で城壁と神殿を建て直す、これほど割の合わない仕事はないだろうと思います。ですから神殿や城壁を建て直すことによってあなたは出世するよ、いやそんなことは全然ありません。じゃあ豊かにあり、いやもっと貧しくなるかもしれません。身の安全は、いやむしろ反感を買ってますからかえって危ないかもしれません。そんな中で何をもってじゃあ励ましとなることができたのか、歴代史の記者がユダヤ人をどのようにして主への奉仕へと心を向けさせたのか、こんなことがやはり問われるのが現実であります。私たちはそのことを見たいと思っております。そして私たちはクリスチャンが神によって支えられる、励まされるとはどういうことかということをまた同時にこれは知ることにもなります。神様の臨在の象徴、先も前にもお話しましたが、再びイスラエルの神の民のユダヤ人たちの生活の中心に戻ってまいります。首都エルサレムに据えられます。これは実に大変なことです。それをまず私たちに教えてくれる、どれほど素晴らしいことなのか、自分たちの生活の中心に死を置く、 ということはどんなにすごいことなのかというのをこの賛美が私たちに教えてくれるところです。ですからこの16章はそのことをこのこれでもかこれでもかという形で追いかぶせるようにこの主を褒めたたえよという言葉が出てまいるのであります。この、まあ、この16章の8節から見てもそうですよね。16章の8節で主に感謝して皆を呼び求めよ、9節でも主に歌え主に褒め歌を歌え、そして10節でも主の聖なる名を誇りとせよ、そしてまた12節でも主が行われた美しい御業を思い起こせというふうに言っています。でさらに14節でもこの方こそ私たちの神とこう褒めたたえます、主。そして15節でも覚えよ、お命じになった御言葉は先代にも及ぶ、こういうふうに褒めたたえさせるわけですよ。もうこれでもかこれでもかでもあります。さらに15節を見ても16章の15節を見ても覚えよと言って、そしてその後言われたことがこの何かというと、その契約はアブラハムと結んだもの、イサクの結んだもの、昔に結んだもの、それがもう今も生きているよ、それも今も働いているよというふうに言います。でそのことの極みが19節ですよね。契約を結んだ時は何か、あなた方の数は少なかった、まことにわずかだった、取るに足らない民族だったよっていう話なんですよね。その私たちとこの寄留者の旅人であった私たちと契約を結んでくださった主の約束は今も変わらない、覚えておられるというのが15節の覚えよ、主の契約をとこしえにとこう言っているところであります。そして今朝の箇所でありますのところでも同じです。23節、全地を主に歌え、明日から日から日へと御救いの良い知らせを告げよ、これも主を褒めたたえる言葉であります。で24節でも主の栄光を国々の中で語り継ぐわよ、これもまた褒めたたえ、また25節でもそうですね、まことに大いなる方、大いに賛美されるべき方、こう見るとこれでもかこれでもかって主を褒めたたえよ、主を褒めたたえよってこう繰り返し繰り返し覆いかぶさるようにしてこの賛美が捧げられていくわけであります。ですからまさにこのことから16章は賛美の章、主なる神の王権主権を祝う詩編がここに中心に来ていることが分かります。歌が中心に来ていることが分かります。さらに6節を見ますとですね、ちょっと戻りますが6節を見ますと、でこれがその時たまっていうんじゃないんですね。6節を見ますと、祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え常に神の契約の箱の前にいたというふうに言っています。常にって言っていますから、思い立った時にとかたまにとか気分が良い時じゃないんですね。常にどんな時でもその褒めたたえるためにラッパを携えている。ですからそしてこう考えてみますと、この日ごとに毎日の日課として箱の前で使えさせられていた、これが祭司ベナヤとハジエルでありました。でちょっと飛びますが40節を見ますと、さらにこう後半で40節、全焼の生贄を朝ごと夕ごとに絶えず、またすべての主のイスラエルに命じた律法に書かれている通り、全焼の生贄の壇上で主に捧げさせたと言っています。朝ごとに夕ごとに絶えずというふうに言っていますね。 でしかも律法に書かれている通りとありますから、規則正しく続けて、そしてそこの中にはこの儀式と捧げ物とともに賛美の生贄の中にはやはり律法に書かれている通りにしたということから、聖書が中心にあったようですね。この時にあったモーセ五書も含めまして、聖書を中心にしてこれがなされていたよ、お言葉から離れないっていう、そういうのが賛美の条件であったというふうに見ることができます。しかもそれを日ごとに、朝ごとに、夕ごとに絶えずそれが行われていた。ですからレビ人の任務はまさにそういう意味では契約の箱の前で奉仕する、使える、しかもこと、そのことのために特に神の賛美をそれは導くためにあったようですね。この4節、16章の4節でそのレビ人のことが言われてますよね。今ちょっと前後しますが、それからレビ人の中のある者たちを主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神、主を覚えて感謝し褒めたたえるようにした。だから神を導いた、褒めたたえさせるようにしたというふうに言うことができるでしょうね。でこの使えるって言った時に、まあいろんな奉仕をするということもあるんですが、どうもここは祈るということの意味も含まれているようです。祭司としてレビ人として民のために取りなしの祈りをする、そのことも使えるということの中に含まれているようです。この祈ること、別の言い方をして仕えること、つまり祈ることと感謝を捧げること、賛美をすることという、この3つのことでこのレビ人は民を進めたんです。民を励ましたというふうに言うことができるでしょうね。ですからまあこのレビ人を牧師に称えるとするならば、祈ること、感謝を捧げること、そして主を褒めたたえること、そのことを牧師がしているならば、その教会はに対して教会として私たちの働きというのは取りなす祈りであり、感謝を捧げることであり、賛美をすることだよ、そうしようではないかというふうに進めることになる。まあ、私は賛美がうまくないので歌ったらみんな逃げていってんじゃないかと思うんですが、別に賛美するということの中には、歌うという、うまく歌うということだけではないので、主を褒めたたえるということ、このことがレビ人がなす民に対しての実は証であり勧めであったということができます。そこでここに挿入されているこの詩編のは、この契約の箱がイスラエル人の生活の中心に来た時に、主も共に神の民のところに来られたということを、こう先ほど言いましたように信仰によって祝うという、そのことがこの民のに対して損にも得にもならない、そしてまた安全が保障されるわけでもない、そして出世するわけでもない働きにですね、民を駆り立てることのできた、使えさせる力となった、その事柄が祈ること、感謝を捧げること、賛美をすること、そのことによってしか神にお仕えする力というのは出てこないようであります。でそのことはまさに主が私と共にいるということを、この覚える信仰につながっていくわけであります。そこで先ほど見ましたように、先週見たところではこの8節から22節では、主はかつての契約のために忠実にその契約を、今もそれを守って覚えておられる、そのことのゆえにですね、 実はちょっと飛びますけれども35節36節のこの祈りというのが出てくるわけであります。本当に神様はあの私がたちが小さくて弱かった時にその時に結んでくださった神様の契約は今もうこの私たちに対して有効なんだよ、覚えておられるんだよ。だから私たちは35節36節でのようにこの祈ることが許されるよ、求めなさいというふうに言っているところであります。でその求めることの中で私たちにさらに続けているのがこの今朝の23節から33節の部分であります。つまり歴代史の記者が賛美をもって証ししたそのことは何かというと、私たちの信じている主は先ほど先週先々週は約束の神であるということですね。約束を絶対にこの忘れるお方ではない神なんだよということを、だから35節36節の祈りをしていいんだよっていう理由を挙げてます。で今朝はですね、実はその次にじゃあ私たちに約束をしてくださった神様とはどういうお方なのかということが実は23節から33節の中に言われていることであります。ここに23節でこう言ってます。全地を主に歌え、火から火へ、御救いの良い知らせを告げよというふうに始まります。やはりここでもこの伝えている言葉、全地を主に歌えってこう言っています。全地って言ってますよね。ユダヤ人よと言ってないんです。全地よと言っているところから、主は地のすべての主である、王であるということをここで教えているわけであります。私たちが信じている主は、私たちは今バビロンから帰ってきて惨めな状態にあるけれども、でも私たちと共におられる主は全地の主なんだということをまず高らかに宣言しています。31節でこういうふうに言われてますね、はい、天は喜び地は小躍りせよ、国々の中で言え、主は王である。こういうふうにこうユダヤ人に対してこの記者は、このお方、私たちと共におられるお方は全地の王なんだっていう、そういうお方が私たちと契約を結んだお方なんだということを覚えなさいというのであります。ですからこの天は喜び地は小躍りせよ、国々の中で言え、主は王である、全世界の王である神に対する賛美を私たちは捧げようとこう進めているわけです。神を賛美するってどういうことなのか、じゃあそうしますと、またちょっと戻りますが、23節からこの24節でこうありますね。全地を主に歌え、火から火へと、御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい御業を全ての国々の中でとあります。まず神様を礼拝する招きから始まりますが、その次天地も全地も主を賛美し、それらの中にはさらに続けていきますと、この、こうありますね、31節ちょっと飛びますが、31節に続けてありますね。どういうふうにか、国々の民の所属よ、主に捧げよ、栄光、あ、ごめんなさい、なんかおかしいです。はい、31節、天は喜び地は小躍りせよ、 国々の中で言え、主は王である、海とそれに満ちているものは鳴り届け、轟け、野とその中にあるものは皆立ち誇れ、その時森の木々も主の御前で喜び歌おう。こういうふうに言いまして、全地の主を褒めたたえるということはどういうことなのかと言いますと、天もそして23節の全地も主を賛美し、さらに32節33節見ますと、海も野もそして木々もそして諸国国々の民の所属も共に祈れ、賛美せよと、こう賛美への招きがだんだんだんだん、この賛美する賛美せよっていうのが広がっていくんですね。で、全地っていうのがもっと具体的になっていきます。ということはここで言ってるのは、野も海も木々もって言ってるんですが、全て作られたものよって言います。この中には異邦人だけじゃないですね。全て作られたものを主を賛美しよう。まさに神様を賛美しないものなんてこの地上全地にない。そのお方を私たちはこの自分たちの生活の中心において、礼拝しているんだというふうに言うわけです。この神を賛美することの広がりとこう言ったらいいでしょうかね。それが一点です。どういうの、そして次にじゃあ出てくることは何かと言いますと、じゃあそのお方がじゃあ私たちとどう関係するのと言いますと、23節で今度はその私たちが信じているお方がどういうお方かっていうことの次に、私たちとどう関係するのかと言いますと、23節の後半です。御救いの良い知らせを告げよとこう言っております。私たちにとってこの神は救うお方なんだというふうに言っています。救ってくださるお方なんだ。そして26節を見ますと、その私たちを救ってくださったお方は実はこの他の国々の虚しいその神々とは違うんだ。私たちの神はその人間によって作られた虚しい神々ではなくて、天をお作りになったお方なんだ、創造主なんだよ。でも今私たちをこう支配しているあのバビロンは、そしてまたペルシャはの神々は人間が作ったものであって神が作るのではないんだってことを逆に言っています。全てのものは神によって作られたんだ。でそのお作りになったお方を私たちは拝んでいるんだ、礼拝しているんだ。巨大な国の神々は実はこの神の前には何の価値もないんだと言って、この私たちが拝んでいる礼拝している神は救う神であり、そして偉大な国家の神々と言われているものは実は虚しく価値のないものなんだよ。私たちの神こそがそれらをも作った、全地の神、いや偶像を作ったという意味じゃなくてね、偶像を作った人間も国もこの父なる神は、私たちの神が作られたんだというふうに言っています。そして33節さらにこう言います。その神はに対して33節、その時森の木々も主の御前で喜び歌おう。確かに主は地を裁くために来られる。じゃあ何か、次は裁き主である、救い主であると同時に裁き主だよ。私たちにとって裁き主なんだ、いやこれは全世界の裁き主である。で私たち神の民にとっての裁きというのは、その救いが完成して報われる時ですよね。 その褒美をいただく。イエス・キリストのゆえに私たちは救いという報いを受ける、そういう判決が下される時ですけれども、この自分たちを今懲らしめて私たちを苦しめているこの民も、そしてその民の信ずる神々も裁かれていくんだ。そのためにもう一度もう来られる神なんだというふうにこう告白していきます。特に当時のイスラエルにとっては国々の民の神々ってこう言っていることの、それが虚しくてそれを裁くお方だと言って、それらの偉大なバビロンやペルシャの偉大な国々の信じている神々の上に私たちの主は主権を持っておられるんだよというふうに言っているわけです。私たちと共にいてくださる神が統治されるお方なんだという、全てを統治されるお方なんだというこの信仰は非常に大きな意味があったんじゃないでしょうか。だって考えてみてください。今自分たちはつい先日までって言ったんだけど、ちょっと前まで異教のあのバビロンやペルシャのあの偉大な国々のその祀る神々の偉大な大きな荘厳な神殿の前にこれを見るわけです。圧倒的なきっとあの神々の場所だったんだろうと思います。それに対してこの囚われ、そういった民の囚われの身となっている惨めな状態にあるこの自分のその心、ユダヤ人たちの気持ちはどうだったでしょうね。あの神々を信じていたあの偉大な国、あの神々に力があるだろうというふうに普通思っちゃうんですよね。当時あの私たちは偶像という言葉を少し定義しないといけないんですが、偶像という神は実はイスラエル人たちこの当時においてはいたと考えます。力があると考えているんです。でもその神々よりも全てを支配するお方が私たちの神である。つまり当時の戦いっていうのは神々の戦いでもあったという理解です。ですからイスラエル、ユダヤ人たちが負ければ、これは自分たちの神が負けたというふうに錯覚してしまいます。あの偉大な国の神々が勝てば、それはその神々が偉大だからだというふうに考えていたようです。ですからアッシリアがね、あのエルサレムに攻めてきた時に、お前の神はお前を救ってくれるのかというふうにこう抽象するということがあります。ですから私たちは見た目で見ると考えると、自分の信仰だとか自分の立場から見ると、自分の信じている神というのがどんなお方ものなんだろうかとこう一致承知してしまうような、圧倒された状況に置かれているんじゃないでしょうか。私たちもこれは別ですけれども、私なんかも東京へ行ってですね、行きますとすんごいビルがこう立ってるのを見ると、人間ってすごいなって言いたくなっちゃうような、圧倒されるということがあります。それと同じようにユダヤ人たちもきっと圧倒されて、そして帰ってきたらば自分たちの神殿は荒廃している、なんとこう感じたでしょうか。大帝国を築いたとされる巨大な神殿と偶像を前にして、ユダヤ人たちの心はどうだったでしょうか。そして今バビロンから帰ってきまして、自分たちの神殿を見た時に、そのギャップの大きさはどれほどのものだったでしょうか。深い失望感に陥っていたのではないでしょうか。その絶望感、無気力感に圧倒されていた時に、この歴代史の記者はこの賛美を語るわけです。この巨大な偶像と帝国に真っ向から挑戦する賛美であります。天地を作られたのはこのお方だ、あの国々の神々は虚しいんだって、こういうふうにこう歌うわけです。すごい挑戦の告白でもあると言えるんじゃないでしょうか。それはイスラエルが、ユダヤ人が国民の生活の中心に 臨在する神の偉大さを強調することによって信仰と希望を新たにする勇気を与えたのではないでしょうか。この箇所にはやはり先ほど言いましたいくつかの違いがあります、ね、しかしその違いはほとんどこれを見ていきますと私の感想なんですが、何かというとこの詩編の96編とここの、第一歴代史には少しずつ違いもありますけれども、また大きな違いもありますが、ここで一番こう感じられることは特に主の聖所と詩編の主の大庭ということに対して身元と、そしてまた見舞いにというふうにこう置き換えられていく身元とかね、またこの主の大庭という言葉が見舞いと身元というふうに置き換えられていることからですね、非常に身元とか見舞いっていう言い方で何かというと主が私たちの身近におられるということが強調されてるんじゃないでしょうか。この第一歴代史の記者は主は主の聖所におられる、主の大庭にいるんじゃなくて私たちの向かいにいるんだよっていう、見舞いに私たちはいるんだっていう、その言葉を置き換えることによって主が私たちの身近なお方であることが言われている、最も大切、そういう意味ではとても大切な言い換えだと思います。神は私たちに遠くにおられる、また、この私たちと何の関係もなくただそこにあるのではなくて身近におられるお方なんだ、この信仰が私たちをこの身近におられるというこの信仰が私たちを深い失望と無気力から抜け出すのではないでしょうか。で、こうしてこのような言い換えによって神様が私たちの身近にいるということのゆえに、ここで第一歴代史の中で、ざっくりとこの16章でまとめて言うならば、著者は私たちを身近な神に対して神を賛美するんだということに私たちを向けさせているように思えてなりません。ですからここを見ていきます。その比較を見ていただくと分かると思いますが、主の契約の箱の前で、神の契約の前でというふうに言っています。で、その前で、その場所が問題なのではなくて、契約の箱がある場所が問題なのではなくて、その前で使える、その前に出るということによって、何かというとまさに神様を賛美するということは、この契約の箱が安置されている場所が聖なるところだからではなくて、むしろ神様の約束を覚える、神様への信頼ということが大切なんだということを、むしろ逆に強調しているように思われます。ですから私たちは神様への信頼だとか神様の約束を覚える、そして神様がどういうお方かを身近に覚えるということが神を賛美させる大きな力となるということです。もし私たちがこの神ご自身をどのようなお方なのかということを知らないで、目に見えるところで褒めたり褒めなかったり、感謝したり感謝しなかったりと、そういう基準をもし持つとするならば、それは聖霊なる神様が私たちのうちに送られているのにもかかわらず、神ご自身を私たちの身近なお方として迎えていない、まさに神の約束を覚えている、神への信頼、そのことなくしては神を本当に褒めたたえることはできないんだということを改めて教えられるのではないでしょうか。その上でこの 祈りが35、36節の祈りがあるわけであります。大きな励まし、力となる祈り、希望に満ちた祈りとなって励まされていくわけであります。神を信じるからこそ祈るのであります。私たちは神を信じるから祈るんですが、神を賛美して、そしてその次に祈りが来るということを忘れてはなりません。神を身近に覚えて、神というお方が私たちに対してなされた約束は変わらない。天地万物を作られた神であり、裁き主であり、そして私たちの身近にいてくださるお方である。だから全地が褒めたたえるというのと同じように、同様に私たちも主を褒めたたえることができる。そして祈りが来る。大切な、実はこの主を褒めたたえるということの意味であります。一言お祈りいたします。